2020年10月国際長老責任者訓練第1週この時代すなわち奥義の時代の満了アウトラインサマリーローマ数字1私はこの時代の満了まで日々あなた方と共にいる A 満了という言葉が意味するのは完成または成就へともたらされる過程があるということです。B、この時代の満了とこの時代の終わりは同じことを言っています。C、マタイ28章20節でこの時代の満了が示していることは、紹介時代、すなわち恵みの時代の終わりです。D、この時代の満了は大患難の3年半のことです。ローマ数字に、現在の時代、すなわち、恵みの時代、紹介の時代は、奥義の時代です。A、啓示録10章7節は、神の奥義は完成されると言います。神の奥義を完成するとは、奥義の時代を閉じることです。B、アダムからモーセまでの時代と、モーセからキリストまでの時代では、あらゆることは明らかに示され、奥義はありませんでした。それは千年王国の時代でも、新しい天と新しい地でも同じです。あらゆることは明らかに示され、もはや奥義はありません。C、キリストの肉体となることから千年王国までの時代、すなわち、紹介時代、恵みの時代では、あらゆることは奥義です。1、キリストの肉体となることは奥義であり、奥義の時代の開始です。キリストの肉体となることを通して、無限の神は有限な人の中へもたらされました。2. キリストは神の奥義です。A. 神は奥義です。神の具体化として神を表現するキリストは神の奥義です。B. キリストは神の奥義として神の具体化です。神たる方の全豊満は肉体の形を持ってキリストの中に住んでいます。3. 紹介はキリストの奥義です。A. キリストは奥義です。キリストの体としてキリストを表現する紹介はキリストの奥義です。B. キリストと紹介が一つ例であることは偉大な奥義です。C. 紹介時代、奥義の時代の間にキリストは紹介キリストの体を建造して彼の花嫁とならせつつあります。4天の王国福音キリストの内住生徒たちの来たるべき復活と変貌はすべて世々にわたって隠されていた奥義です。5第七のラッパが吹かれて鳴るときすべての奥義は完成し、成就し、終わります。D、私たちは、万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかを、すべての人を照らして明らかにすることを必要とします。1、新約において奥義は、私たちに対して隠されていて知らされていないものを指しているだけでなく、神の心の中に隠されているものも指しています。2. 神の奥義は、神の隠されている定められた御旨であり、それはご自身を神の選ばれた人々の中へと分与することです。このゆえに、神の奥義のエコノミーがあります。 3、神の心の中に隠された奥義は、神の永遠のエコノミーです。それは、神の永遠の意図と神の心の願いであって、ご自身を彼の神聖な三一の中で、すなわち、御父を御子の中で、その霊によって、彼の選ばれ、あがなわれた人々の中へと分与して、彼らの命と性質とならせることです。それによって彼らは、彼であるのと同じになって、彼の複製となり、一つの有機体、すなわち、キリストの体となって、新しい人となり、それは、新エルサレムとなります。
4. パウロはキリストの計り知れない豊富の福音を述べ伝えました。彼はまた神の中に隠されていた奥義のエコノミーに関する福音を述べ伝えました。A. 神の中に隠されていた奥義のエコノミーに関する福音は、神の永遠の定められた御旨に従って生涯を生み出し、こうして神を表現し、神の栄光を表すことです。B. 今日私たちは神の中に隠されていた奥義に関する福音を述べ伝えて、万物を創造された神の中に隠されていた奥義のエコノミー、経輪が何であるかを、すべての人を照らして明らかにしなければなりません。神が万物を創造されたのは、神の御心、神の心の願い、神の永遠の定められた御旨を成就するためです。ローマ数字3、奥義の時代は信仰の時代です。A、神の奥義は信仰によって知らされます。こういうわけで、奥義の時代は信仰の時代でもあります。B、信仰は実体化する能力であり、それによって私たちは見ていない事柄や望んでいる事柄を実体化して、それらに実体を与えます。1. 信仰は見ていない事柄を私たちに確信させ、私たちが見ていないものを私たちに確認させます。ですから、それは見ていない事柄の証拠証明です。2. 私たちは見えているものにではなく、見えないものに目を留め、それを見つめます。3. クリスチャン生活は見えないものの生活です。主の回復は彼の紹介を見えるものから見えないものに回復することです。C. 信仰は神が人においてご自身の新約エコノミーを遂行する唯一の道です。1. 神のエコノミーは信仰の中にあります。それは信仰という領域と要素の中で開始し発展する事柄です。信仰がなければ私たちは神のエコノミーを実際化することができません。2. 神の新約エコノミーの中で信仰は人々が神に接触するための唯一の要求です。3. 新約エコノミーの中にあるすべてのことに関して私たちに対する神の要求は信仰です。4. 真の信仰とはキリストご自身であり、彼は私たちの中へと注入されて、彼を信じる私たちの能力となります。主イエスは私たちの中へと注入された後、自然に私たちの信仰となります。5. キリストイエスにある信仰を通して、私たちはキリストとの有機的な結合の中へともたらされます。この有機的な結合の中で、私たちはキリストを経験し、キリストを生きます。6. 体の中で神がそれぞれに信仰の度量を割り当てました。ですから私たちは自分自身について思うべきことを超えて思い上がることなく、むしろ冷静な思いで思うべきです。7. 信仰は勝利者たちに対する神聖な要求であり、この要求はキリストが勝ち誇って 戻られるとき、彼らがキリストにあって報償を受けるためです。
クルシャルポイント1、神の奥義は完成され、現在の奥義の時代は終わる。啓示録10章7節。しかし第七の御使いが声を発する日、彼がラッパを吹こうとしている時に、神の奥義は完成される。神が彼の奴隷である預言者たちに福音を述べ伝えた通りである。宇宙の奥義、神。あなたが神のない宇宙を持っても、その宇宙は空虚です。もしこの宇宙に神がおられないなら、私たちは皆その虚しさのゆえに泣くほかないでしょう。大きな入れ物があっても内容がないことになります。惑星が存在するのは神のゆえです。花がこそんなにも美しいのは神のゆえです。動物がそんなにも素晴らしいのは神のゆえです。人がここに存在するのは神のゆえです。神が答えです。無神論者はこれは全くの迷信であり、無意味であるというかもしれません。しかしながら、私たちはなぜ天と地があるかを知っています。すべての花、穀物、動物、鳥が存在するのは神のゆえです。宇宙があるのは神のゆえです。神の奥義、キリスト。神聖な奥義は、まず神の奥義であり、次にキリストの奥義です。私たちはコロサイ人への手紙とエペソ人への手紙を読み、学び、祈る必要があります。ユダヤ人は名目上神を持っていますが、実際において神を持っていません。彼らは奥義において神を持っています。彼らが実際において神を持っていないのは、彼らが神の奥義を知らないからです。神の奥義はキリストです。もしあなたが神を知らないなら、そしてもし神に出会ったことがないなら、ただキリストに来てください。なぜなら神はキリストの中に具体化されているからです。神たる方の全豊満は、肉体の形を持って、このキリストの中に住んでいます。もしキリストを信じないなら、あなたは神を失うでしょう。キリストがなければ、あなたが神を信じていると言っても、それは言葉に過ぎません。あなたは奥義としての神を信じます。あなたは決して神を認識することができません。あなたはキリストを通してでなければ、決して神に触れたり、神を得たり、神の中へと入ったりすることはできません。キリストの奥義、紹介。今日、キリストの内住と紹介は奥義です。私たちが、括弧、主を賛美します。私たちはキリスト、私たちの中に持っています。というと、人々は、括弧、見せてくださいというかもしれません。これに対して私たちは、括弧、見せることはできませんが、キリストが私の中におられることを私は知っています。と答えることができるだけです。キリストが私たちの中に住まわれることは奥義です。クリスチャンでない者は、レストランで会計係からお釣りを多くもらいすぎたとき、喜んで得をしたと思います。しかし、私たちがお釣りをもらいすぎたときは戻します。これは会計係には不思議です。未信者は私たちがどういう種類の人であるかを理解することができません。今日は奥義のときですが、第七のラッパが鳴らされるとき、奥義は終わります。第七のラッパが吹き鳴らされるとき、キリストは出現され、全地は彼を認めるでしょう。その時、会計係はなぜ私たち不思議な人が多すぎるお釣りを戻したかがわかるでしょう。おそらく彼らは、私たちは彼らが愚か者だと思いましたが、今ようやくわかりました、と言うでしょう。彼らは今日この奥義を理解することができなくても、ある日それを理解するでしょう。適用、新人及び青少年大学生編。宇宙の奥義、神。新人や若者の皆さん、あなたは考えたことがありますか？宇宙の奥義は一体何でしょう？宇宙には何千億という項目があり、それはまた無限に広がっています。この宇宙は一体何のために存在するのでしょう？私たち人は何のために存在するのでしょうか？詩編8編3節。 私はあなたの指の技であるあなたの天と、あなたが定められた月と星を見るとき、フットノート、カッコ天、ここで夜におけるカッコ月と星で示されるダビデの観点は、カッコ混乱した地を中止することから天を黙想することに転向しました。ダビデは暗い地から天の月と星を中止して、神の創造と宇宙における神聖な秩序を見ました。宇宙の奥義、宇宙の究極の結論は、創造主である神がおられるということです。そして、全被造物の中心である人の生存の目的は、神を受け入れ、神で満たされ、神を表現することです。4節。死ぬべき人は何者なので、あなたは彼を覚えられ、また人の子は何者なので、あなたは彼を訪れられるのですか？フットノート、かっこ訪れられる。神は天でまず人を覚えられました。次に彼は肉体となることを通して人となり、来て人を訪れられました。創造主である神を認識した後、さらに偉大な二つの奥義について見ていきます。神の奥義であるキリストとキリストの奥義である紹介についてです。あなたが宇宙の奥義からキリストと紹介の偉大な奥義に前進することができますように、あなたが祝福されるために、必ずキリストと紹介に関する神のエコノミーの中の学生生活やビジネスライフを送ってください。神の奥義キリスト。コロサイ2章3節。このキリストの中には、知恵と知識のすべての宝が隠されています。9節。なぜならキリストの中には、神たる方の全豊満が、肉体の形を持って住んでいるからです。あなたは日常生活でたびたび主の御名を呼び求めてください。キリストの中には知恵と知識のすべての宝があります。キリストの中には神の全豊満が住んでいます。この認識を持って神の奥義であるキリストの御名を呼び呼吸すれば、あなたの学生生活やビジネスライフは引き上げられます。キリストの奥義、紹介。もしあなたが、紹介はキリストの奥義であり、奥義の中の奥義であることを知らないなら、あなたは紹介生活をいい加減に送るでしょう。キリストは今日、命を与える霊であり、目で見ることはできません。しかし、キリストは紹介の中におられ、紹介はキリストの団体的な表現です。この奥義を理解するなら、あなたは紹介生活を尊び、紹介生活にとどまるでしょう。あなたは自分は若いので、これらの奥義を理解できませんと言ってはいけません。ウォッチマン2兄弟とウィットネス3兄弟は、彼らの10代の時に、キリストと紹介のビジョンを見て、全生涯ビジョンを持って主に中心に仕えました。祈り、括弧、主イエスよ。宇宙の奥義、宇宙の究極の結論は、創造主である神がおられるということです。そして、人の生存の目的は、神を受け入れ、神で満たされ、神を表現することです。私は神の奥義であるキリストを通して、神に触れ、神を得、神の中に入ることができます。そして、キリストの奥義である紹介を尊びます。偉大な奥義であるキリストと紹介のビジョンをはっきりと見て、最後まで中心に歩み、祝福された人生を送ることができますように。アーメン。
クルーシャルポイント2。奥義のエコノミーである神聖な分与に開き、享受して、キリストの豊富を人々の中に供給し、紹介を建造する。アウトライン1。紹介はキリストの奥義です。アウトライン2。私たちは万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかをすべての人を照らして明らかにする。エペソ3章9節、ことを必要とします。信者たちの中には、神の奥義であるキリストが住んでいます。しかし、この世の人々は、 キリストが信者たちの中に住んでいることを認識していません。彼らにとってこれは奥義です。すべてを含むキリストは奥義的な神の奥義です。そのようなキリストは神の奥義として奥義的な体、すなわち紹介を生み出します。こういうわけで紹介はキリストという奥義の継続です。奥義は確かに奥義を生み出します。神の奥義であるキリストは、キリストの奥義である紹介をもたらします。紹介、すなわち奥義の中の奥義は、神のエコノミーにおける奥義です。キリストの奥義としての紹介は、別の世代では、人の子たちに知らされていませんでした。新約時代において、それは使徒たちと預言者たちに、まずキリストによって福音書の中で啓示され、次に聖霊によって書簡の中で啓示されました。パウロはエペソ3章5節で、この奥義は、今や彼の聖なる使徒たちと預言者たちに、霊の中で啓示されていますと言っています。この奥義は万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されており、また旧約の聖徒たちに隠されていましたが、新約において啓示されました。エペソ3章における大いなる事柄は、旧説にある奥義のエコノミーです。エコノミーとは、豊富の分与、分配です。使徒パウロは、特別な働きを行っていました。私たちは真のクリスチャンとして、最初に主の御名を呼び求めた日から、奥義的なものが私たちの存在の中へと加えられたのを証しすることができます。キリストが私たちの中へと分与されました。キリストの奥義は、すべての豊富において経験されたキリストです。キリストの豊富を経験することは、キリストの何か、彼の豊富のある要素が私たちの中へと分与されたことを意味します。私たちがキリストを経験すればするほど、ますます彼は私たちの中へと分与されます。彼の豊富を私たちの中へと分与することが、奥義のエコノミーです。永遠の奥義的な理解できず、しかも甘く豊富で高いものが私たちの存在の中へと分与されており、私たちを喜ばしく生きた力強く愛すべき愛らしいものとします。これはキリストの豊富を享受することです。多くの異なる国からの生徒たちは、紹介生活の中で共に集会しています。私たちは他の生徒たちを見るとき、彼らの国籍が何であっても、自然に彼らを愛します。私たちの相互の愛の理由と動機は、私たちそれぞれの内側にあるものが、他の生徒たちの内側にあるものに応答するということです。たとえ、私たちが互いの言語を理解することができないとしても、奥義の分与を経験しているので、互いに愛し合います。この愛の理由は、奥義の分与です。適用、奉仕者編。エペソ3章10節。今、天上にある支配たちや権威たちに、神の多種多様な知恵を、紹介を通して知らせるためであり、11節、神が私たちの主キリストイエスの中で建てられた永遠の定められた御旨に従っているものです。ビジネスパーソンであれば、自分が属する会社の社長のプランを理解するべきです。そしてあなたは、そのプランに従って毎日仕事をする必要があります。もしあなたが会社の方針を理解しようとしないで、 自分の業務を自分の方法で行うなら、必ず問題を持ちます。会社の方針に従って仕事をしないなら、あなたの業務は会社全体がゴールに到達することを助けません。また、他者からの相乗効果的な助けを受けることができませんし、他者を助けて感謝されることもありません。したがって、あなたは会社の上司や経営陣にとって役に立たない人になってしまいます。このようなことは、会社の社員研修や管理者研修でも必ず取り扱われる重要な認識と実行です。神の永遠のエコノミーのゴールは、キリストの体である教会を建造することです。このために、あなたは宇宙の奥義から、神の奥義であるキリストに前進し、さらに、キリストの奥義である教会に前進するべきです。教会、キリストの体は、奥義の中の奥義であり、神のエコノミーの奥義です。神の奥義であるキリストが信者の中に分与されるとき、彼はキリストの奥義である教会に関わり始めます。内住のキリストのゆえに、あなたは神の家族、キリストの兄弟、体の死体になりました。あなたはキリストを福音として聞く人たちに分与する必要があります。キリストに関する知識を伝えるのではなく、キリストを述べ伝え、キリストを聞く人に分与します。このためにあなたは、自分の霊を活用し、罪を告白し、主を享受して、主と一つになってください。教会は、キリストの知識を教えることから生み出されるのではありません。そうではなく、キリストの抱負を人々の中に供給することから生み出されるのです。奥義のエコノミーとは、キリストの抱負の分与です。エド兄弟のリー兄弟に関する証。私も証することができ、あなたも証することができると知っていますが、リー兄弟はいつも新鮮であったということです。彼はいつも新しかったです。私はいつも驚かされ続けました。彼が主に召されるときまでいつも新しいものを見ていました。リー兄弟は言いました。もし私が古くなるなら、私は心配し始めなければなりません。私は古くなりたくないです。古びたくないです。新鮮でありたいです。主の臨在の新鮮さで満たされたいです。この証は、リー兄弟がいつも奥義のエコノミーである神聖な分配に開き続け、いつも神聖な分与を享受していたことを証しています。あなたの奉仕が奥義のエコノミーの分与の中で祝福されますように。祈り。主イエスよ、神の永遠のエコノミーのゴールはキリストの体である教会を建造することです。このゴールはキリストの抱負の分与、分配によって生み出されます。リー兄弟がいつも主の分与に開き、主の臨在の新鮮さで満たされていたように、いつも新鮮な分与を享受して、キリストの抱負を人々の中に分与することができますように、自分の意見に従ってではなく、神のエコノミーに従って奉仕することができますように。アーメン。
クルーシャルポイント3、信仰とは望んでいる事柄を実体化することであり、見ていない事柄を確認することである。 信仰によって奥義の時代にキリストの奥義的な体を建造する。アウトライン1、奥義の時代は信仰の時代です。アウトライン2、神の奥義は信仰によって知らされます。こういうわけで奥義の時代は信仰の時代でもあります。アウトライン3、主の回復は彼の紹介を見えるものから見えないものに回復することです。アウトライン4、信仰は神が人においてご自身の新約エコノミーを遂行する唯一の道です。アウトライン5、信仰は勝利者たちに対する神聖な要求であり、この要求はキリストが勝ち誇って戻られるとき、彼らがキリストに会って王国の報奨を受けるためです。神は奥義的であり、神の霊も奥義的です。私たちの中におられるキリストは奥義的であり、私たちの救い、再生、義認、性別も奥義的です。キリストの体も奥義的です。教会は単なる人の集まりや改宗ではなく、キリストの体であることを知るのは信仰によります。私たちが兄弟たちであることを知るのも信仰によります。私たちは神聖な霊と人の霊に関して自分の感覚を信頼すべきではありません。私たちの感覚によれば、神聖な霊や人の霊はないかもしれません。二つの霊の事柄に来るとき、私たちは信仰の中にいなければなりません。パウロは、私は信じた、それゆえに私は語ったと書いてある通り、同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それゆえにまた語るのです。第2コリント4章13節と宣言しています。パウロは知識、感情、感覚において語ったのではなく、信仰の霊の中で語りました。信仰は常に対象を持っています。私たちの信仰の対象は神の御言葉です。信仰によって私たちは神がおられることを知ります。なぜなら聖書は、神がおられると言っているからです。同じように信仰によって、私たちは神がエコノミーを持っておられることを知ります。その霊が私たちの全存在の中におられることは一つの事実です。しかしながら、私たちの経験と訓練によれば、その霊は時々私たちの霊の中におられないように思われるのです。私たちは、聖書の言っていることをはっきりと知らなければなりません。ですから、私たちは皆、頻繁に御言葉を読まなければなりません。私たちは御言葉に来て、その中にあるものを知れば知るほど、ますます自然に信じるようになるでしょう。全宇宙には二つの部類の事柄、すなわち、目に見える事柄と、目に見えない事柄があります。歴史と宇宙の実際の状況によれば、見ていない事柄が見えている事柄を制御しています。例えば、私たちの存在の目に見える部分、すなわち私たちの体は私たちの存在を制御する要因ではありません。そうではなく、目に見えない部分、見ることができない部分が制御する要因です。私たちは体によってではなく、目には見えませんが、実際のものである内側のものによって制御されています。さらに、私たちの運命、将来は見える事柄によるのではなく、見えない事柄によります。神は目に見えず、宇宙全体は彼の制御のもとにあります。詩篇103編19節、エホバは彼の御座を天に固く立てられた。彼の王国はすべてのものを支配する。もし私たちが 聖書の光の中で人類歴史を考察するなら、人類歴史がすべて見える事柄や見える人によってではなく、見ることができないある方によって制御され、管理されているのを認識します。適用、ビジネスパーソン、大学院生編。信仰の定義、ヘブル11章1節。さて信仰とは、望んでいる事柄を実体化することであり、見ていない事柄を確認することです。6節、信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。というのは、神に進み出る者は、神はあることを信じ、彼を熱心に尋ね求める者たちに報いてくださる方であることを信じるはずだからです。信仰のストーリー。7節、信仰によってノアは、まだ見ていない事柄について、神から指図を受け、敬虔な恐れによって促され、彼の家の救いのために、箱舟を用意しました。このことを通して、彼はこの世を罪に定め、信仰による義の相続人となりました。8節、信仰によってアブラハムは召されたとき、これに従い、修行として受けようとしていた場所へ出て行きました。彼はどこへ行くかを知らないで出て行きました。24節、信仰によってモーセは、26節、キリストのそしりをエジプトの財宝に勝る富と考えました。それは彼が報酬をひたすら望んでいたからです。兄弟の証、1998年、私は仕事の関係等で神戸市西区の清新中央に住み、本山で別にマンションを購入し、そこで集会し始めていました。そして吉田兄弟が神戸に来てくださったとき、あなた方は集会所の近くに移住すべきであると言われました。その当時、私は心の中でいろいろな移住しないための言い訳を述べ始めました。しかし、私の内側の信仰はすぐに、言い訳を言ってはいけない。吉田兄弟は正しいことを言ってくださっているので、従わなければならないと言いました。そして、信仰によって自分が所有していたマンションを売却しました。その後、1999年の夏に本山集会所の土地を購入しました。私の名義で銀行から約5500万円を借りました。もし信仰によって吉田兄弟の指導に従って清新中央のマンションを売却し、銀行ローンを完済していなければ、本山集会所のために5500万円銀行から借りることはできませんでした。当時、紹介の人数は十数名であったので、本山集会所の購入資金は岐阜の献金と銀行ローンで 90% 以上を占めました。さらに、本山集会所がなければ魚崎集会所もなく、その後の六甲学生センター、六甲山リジョイスガーデンもありませんでした。そして、これらの集会所の維持管理のために使っていた水道屋さんの会社兼自宅であった三宮集会所もありえませんでした。すべては吉田兄弟を通して語られた主の語りかけに信仰によってアーメンを言い、従ったことから始まりました。私は明日、何が起こるのかわかりませんが、主はすべてをご存知です。信仰によって主と結合し、主と共に歩むことで大きな祝福を得ることができたと証しすることができます。祈り、主イエスよ、信仰は勝利者たちに対する神聖な要求です。私が救われたのも、再生されたのも、信仰を通してです。そして、私たちが兄弟たちであることを知るのも、紹介がキリストの体であることを知るのも、信仰によります。アブラハムは召されたとき、どこへ行くかも知らないで、主に従い出て行きました。私も 主の語りかけに信仰によってアーメンを言い従います。信仰によって奥義の時代にキリストの奥義的な体を建造します。アーメン。